はようございます。4月最初の日曜日、新年度がね始まりまして、先ほど子どもたちの表彰と、そして新しい学校あるいは新しいお仕事に就かれた方々のね祝福を共にお祈りいたしました。4月になっても何も変わらない人の方が圧倒的に多いんですけども、それでもね、なんか気持ち新たにというか、まあ同じ日は2日としてありません、ね、同じ月も2度はありません、今日はまた昨日と違う今日ですし、明日はまた今日とは違う明日、しかし神様がどこにいてもまた何をしていてもそれを見守って、そして共にいてくださる。今日はですね、復活のキリストによって、V 字回復を遂げた人たちのお話をしたいと思います。聖書を最初にお読みしたいと思います。ルカ福音書24章の13節から35節まで、少し長いですけれども、お読みいたします。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ルカ福音書24章の13節から。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書いていることを説明された。一行は目指す村に着いたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。以上です。ここには2人の人がまず登場します。1人の人だけクレオパという名前が紹介されていますが、もう1人は書いてありません。なぜもう1人の名前まで書いてあげなかったのか、ちょっと残念な気がしますが、 このクレオパともう一人の弟子はいわゆる十二使徒、ペトロやヨハネやヤコブのようないわゆる十二使徒ではありませんが、イエス様の近くにいた弟子のようですね。イエス様の周りには十二弟子だけがいたんじゃなくて、それよりも他にも弟子たちがいた。この人たちもそのイエス様の近くにいた弟子たちのようです。おそらくいわゆる最後の晩餐というですね、十字架にイエス様がつけられるその前直前に弟子たちと食事をされましたけれども、あの時にも一緒にいたんじゃないかなと思われます。ところがこの2人がですね、イエス様がよみがえられた日、日曜日の午後にエルサレムを離れてエマオという村に向かって行っているわけです。で、聖書にはこのエマオという村はエルサレムから60スタディオン離れていたと書いてあります。このスタディオンというのはですね、後にこれがいわゆるスタジアムという言葉になります。はい、スタジアムというとマツダスタジアムとかね、あの競技場のことですね。で、1スタディオンというのは競技場1周のことなんです。で、ものの本によるとこの1スタディオンというのはだいたい185メートルだったということですね。今のスタジアムの1周はだいたい400メートルですけども、当時もうちょっと小さくて185メートルという、185×60 ですからだいたい11キロぐらい。ここから11キロというとどのあたりになりますかね。11キロ、廿日市あたりですか。11キロ、北に行くと壁のあたりですかね。まあ、あのあたりで、この2人の弟子はイエス様がよみがえった日の午後、11キロぐらい離れた村に向かって行ってるわけです。で、他の弟子たちはここに書いてあるようにエルサレムに、まあ、怖かったけどもエルサレムにとどまってたんですけども、この2人はエルサレムから逃げてるわけです。多分この後自分たちも言ってますけれども、使徒を仰いだイエス様が目の前で十字架にかけられて殺されてしまったので、自分たちも同じ目に遭うんじゃないか、イエス様がよみがえったっていう知らせを聞いたとしてもまさかそんなことはあるはずがない、自分たちも捕まえられて十字架に貼り付けになるかもしれないということを恐れて、エルサレムを離れているわけですね。言ってみれば他の弟子からするとちょっと裏切りっていう感じもありますね。自分たちだけ逃げてる。で、まあまあ近い村ですか、10キロぐらい離れたところでもそこまで行けばまあ大丈夫じゃないかなと思って逃げたということですね。で、なぜ彼らがエルサレムを離れてしまったのか。もちろん彼らがエルサレムを離れた時には大いに失望してるわけですね。そして不安も抱いてるし、あるいは恐怖も抱いてるわけ。なぜ彼らが失望したのか、なぜ不安を抱いてしまったのかというと、それは一にも二にもイエス様に対する理解が間違っていたからですね。イエス様を誤解していたからです。彼らはイエス様を単なる力ある預言者だと思っていました。言葉にも行いにも力ある預言者でしたと言ってますけれども、イエス様は神の子で、あると、神のもとから使わされた救い主だとは思っていなかったんですね。立派な人だと、すごい力のある預言者だと彼らは思っていた。人間だと、偉大な人間だとぐらいにしか思っていなかった。それから一番大切なことは、他の弟子たちもそうですけれども、彼らはイエス様はこのイスラエルをローマから解放してくれる人だと期待してたんですね。あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。イエス様の弟子になったのはなぜかというと、この人についていけば当時ローマに支配されて重い税金を課せられて、あるいは時には苦役といっていろんな建築とか あるいは兵役とかにこう駆り出されていく、いわゆるこの支配下にあったわけですね。自由のない もともとイスラエルはとても自主自立の気持ちの強い神様に選ばれた国民だと思ってますから、それなのにローマ帝国の支配下にある。そんな中でこのイエス様はすごい奇跡をされるし、力を持っているし、死人をさえ蘇らせるから、この方についていけば絶対イスラエルを解放してくださると思ってついていったわけですね。ところが目の前で祭司長や律法学者たちによって捕まえられて、あれはあれという間に十字架につけられて殺されてしまうわけですよ。もうがっかりです。ああっていう感じです。仕事も辞めて、家族も反対されたのに、イエス様についてったのに、なんでまあ死んじゃったのか、すごいがっかりして、でもこのままエルサレムにいると、わしらも捕まるかもしれんのですね、逃げようやで、このクレオパと仲間はですね、逃げるか。で、他の弟子たちはですね、おうおう待ってくれよと、お前らだけ逃げるんか、やはりもうわしらもこれ以上はここにおれんと、いつ殺されるかもしれん、いつ捕まるかもしれんけ、もうやれんけ、逃げるわ言ってですね、二人でこう逃げていくわけですよ。でしかも彼らはイエス様が復活されたって話を聞いてたんですね。女たちが朝から墓に行ったら墓は空っぽだった、それ聞いてたんですよ。イエス様が復活したってことは聞いてたんだけども、信じられなかったんですね。まさかそんなことは起こるわけがないと、失望して信じられなくてエルサレムを離れて逃げてるわけです。でとぼとぼとエマオに向かって二人で歩いてるわけですね。本当にとぼとぼと暗い顔してね、ダメじゃったのみたいなこと言いながらこう歩いてるところに、イエス様がまるで通りすがりの旅人のようにですね、こうそしらぬ顔をしてそばに寄ってこられるわけです。そして、彼らに、何と言われたかというと、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかって、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。彼らはそれを聞いてですね、二人は暗い顔をして立ち止まったと書いてある。何の話してるんですかって聞いて、二人は暗い顔して、あんた知らんのんかと、エルサレムおったんじゃないんか、エルサレムだったこと知らんのんかと、エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエス様はもちろん知っとってですよ、張本人ですからね、知らないはずがないんですよ。全部分かってるのに知らない、知らんぷりしてですね、イエス様がどんなことですかって言う、人が悪いってのはこのことですね、どんなことですか、全部知っておられるのにどんなことですか。そう聞かれたもんですから、この二人はですね、いやいやそれはナザレのイエスのことなんだと、この方はね、と言って、自分たちはこの人に期待をしていたけれども、十字架にかけられて殺されてしまった、あの方に望みをかけていたのに、もうあの人と一緒にいたら絶対にイスラエルを解放してくださって、わしらもチーター英明をすると思っていたのに、もうあれはあれと今に十字架につけられて殺されてしまったと、もうがっかりで、こうとぼとぼとね。それを聞いたイエス様は、何と言われたか、ああ物分かりの悪い、ああ物分かりの悪い、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、なんと物分かりが悪い。本当にがっかりしたのはイエス様の方ですね。弟子たちはがっかりしますが、その話を一応全部聞かれてイエス様はがっかりされてですね。そして、モーセとすべての預言者から始めてっていうのは、これは旧約聖書のことです。まだ新約聖書はありませんから、旧約聖書の全体の中からご自分について、メシアであるイエス様ご自分について書いてあることを彼らに説明されるわけです。モーセはこう言ってるでしょう、レビ記にこう書いてある、申命記にこう書いてある、列王記にこう書いてある、 イザヤはこう言ってるって言ってですね、ご自分のことについて、メシアは、特にメシアは苦しみを受けて必ず栄光に入る、苦しみを受けるけども復活すると書いてあるじゃないかということをとうとうと説明されるわけです。その時点で本当は気づかなきゃいけないんですよね、この二人は。でも気づかないんですよ、まだ。まさかと思ってるから、うん、まさかこの人がイエス様だとは思って、ね、そう思ってるから、まあ聖書には目が遮られていてと書いてありますけども、まあ、聖書は時々こういう書き方してるんですね。別に神様が彼らを分からないようにしてるわけじゃないけれども、まるでそのそうされているかのようにっていうような意味だと思いますが、分からないんです、気づかないんですよ。まさかここにイエス様おられるはずはないと思ってますから。でもイエス様の話を聞いてるうちにですね、後で言ってますけども、心が燃えてくるんですね。聖書の話を聞いて、なんかワクワクしてくるんですよ。そしてこの見知らぬ旅人に、一緒に泊まってくれませんかと、イエス様を引き止めるんですね。一緒に泊まってくれませんかと。で、エマオという町に着いて、イエス様と一緒に宿に入って、そこでイエス様が、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これはですね、いわゆるその最後の晩餐の時、十字架に使われる前の晩にイエス様が弟子たちになさったことです。それと全く同じフレーズなんです。食事の席についてイエス様はこちら側に座ってですね、普通これはゲストがやることじゃないんですね。イエス様はゲストですけども、でもイエス様がこう立ち上がってパンを取って賛美の祈りを唱えて、主を感謝いたしますって言ってですね、そしてパンを裂いてお渡しになった。すると2人の目は開けた。なんでイエス様だと分かったんでしょう。手に穴が開いてたかな、ね、おそらくそうですね。このイエス様がこうパンを裂いてるのを見て、あ、向こうが見える、おーイエス様だと思った瞬間にイエス様がスーッといなくなっちゃった。でも二人はですね、おー、あれイエス様じゃった、なんでわしらわからかんたじろって言ってですね、そっからもう慌てて宿を飛び出して、夜の道、今日の遅れかかった道をですね、エルサレムに向かって走って帰っていくわけです。行くときはもうがっかりしてとぼとぼと、ああもうダメだったなと、帰りはうわーイエス様がおったぞ、生きとったぞって言ってですね、弟子たちのところに帰っていったというお話ですね。大変素晴らしいお話です。で、このお話はですね、まさにこの二人がチェンジするわけですけども、まあ、最近の言葉でいわゆる V 字回復となりますが、まあ、これは企業の業績なんかで使う言葉ですから、あまりふさわしい言葉じゃないですけども、ただこういう言葉を説教のタイトルにつけておくと YouTube でヒットする割合が高くなるので、そういう理由でそういう理由で説教のタイトルつける牧師はあんまり少ないですけど、まあ、僕の説教は YouTube に載っているのでですね、YouTube の、キーワードでヒットするんですよ。キリスト教入門というのはものすごい1万回ぐらいヒットされ、もうちょっとで僕のところ YouTube からなんか送ってくるそうですけどね、V 字回復っていうのをやると多分読む見る人がいるんじゃないかと思ってつけたんですが、この二人はさっきも言いましたように、この一番下にあるようにですね、もう失望してね、イエス様に期待しとったのにって言って、そして自分なら捕まるかもしれん、殺されるかもしれんという不安と期待を持ってエマオに向かってるわけです。でもなぜ彼らが失望したのか、なぜ彼らが不安におののいたのかっていうことが大切なんです。誰でも失望することはあるんですけども、その失望の理由はですね、この上にあるように間違った期待なんです。失望というのは期待の裏返しなんです。期待してなかったら失望しないんです。今日はカープは勝つと、あるいは阪神は勝つとね、期待してるから負けた時に失望するんです、ね、最初から負けると思ってたらですね、負けてもそれほどショックが大きくないんです、ね、これは昔からカープファンがやってる 心のコントロールのやり方なんですね。昔からカープは、まあ、僕らは子供の頃弱かったですから、勝つことをそもそも考えなかったです。勝ったら喜ぼう、負けると最初から、これでも言い聞かせてるだけだ。本当は 勝てるんじゃないかと思ってるんですけども、ね、負けると思ってれば失望しないんですけど、つまり失望っていうのは期待の裏返しなんですね。でこのクレオパともう一人の弟子はイエス様に対して間違った期待してたんですよ。間違った期待をしてた。どういう期待をしてましたか。イエス様は全世界の罪を背負って死んでくださって私たちに永遠の命を与えてくださるんだと期待してたわけではない。この人はきっとイスラエルを、ローマを倒してこの国を再興してくださる、あのダビデ王様の時のような立派な国にしてくださると期待してた。間違った期待してたんですね。だからイエス様が目の前で十字架にかかって亡くなられた時に、この思い出来事が予想外だったんです。イエス様が弟子たちに旧約聖書から説明されたように、メシアは必ず苦しみを受けて、あるいは死んで、でもそこからよみがえるんだということを彼らがそう信じてそう期待していればですね、イエス様が十字架にかかった時に失望する必要はなかった。そもそもイエス様自身も言われてましたから、何回も彼らも聞いてましたよ。人の子は十字架にかかって殺されるんだって何回も言ってるんですよ。3回も4回も言ってるんです。でも彼らは全然そんなことは耳に入ってなかった。いやいやいや、そんなことありませんよ。間違った期待をしていたのために、自分たちの願ったようじゃない出来事が起こったので失望してるんですよ。皆さん、失望することはありませんか。がっかりすることはありませんか。ああ、がっかりだな、残念だな。その理由は神様が悪いんじゃないんです。その原因は皆さんが、私たちが間違った期待をしていたということなんです。期待通りじゃないからがっかりするんですから。がっかりした時に、不安に思った時に、恐怖を思った時に、皆さん思い出してください。あ、もしかしたら私は間違った期待をしてたかもしれない。私が願っていたことは神様の思いとは違っていたんだ、神の願いとは違っていたから私はがっかりしているんだということに気づかなきゃいけない。でもそこでこの話は終わりじゃないんですね。もし私がイエス様だったらですね、このクレオパと仲間がとぼとぼとこう暗い顔してエマオに向かっている時にですね、大の字にこの目の前に立ちふさがってですね、こら何しょんじゃお前ら、なんでお前らだけエルサレムから出てきたんだ、わし蘇ったじゃないか、早く帰れ、そう言いたいところですよ。でもイエス様はそうはされないんですね。知らん顔して、どうしたの、何をお話になってらっしゃるんですか、あなた知らんのですか、え、それどういうことですか。これがイエス様の、私たちがと共にいてくださると約束されているこのイエス様の姿なんですよ。私たちはイエス様が共にいてくださるということを約束されているけども、気がつかないことが多いんです。実は気がついてないんです。こんなとこにおられるはずがない、あるいはこんな私の気持ちなど分かってくださるはずがない、そう思ってるんです。でもイエス様はいつもあなた方と共にいると約束されてるんですね。いつもあなた方と共に、イエス様はいつもおられるけど、私たちの方が気がついてないんです。私たちの方が気がついてない。いやいや、こんなところにイエス様おられるはずがない。見えに見えないんだから分からないですよ、そうじゃないんです。気づいてないだけ、気づいてないんです。 気づいた時にはもうイエス様いないですからね、皆さんイエス様はあなたのそばを歩いてらっしゃる、ね、学校で嫌なことあってねとぼとぼうちに帰る時ね、ここちゃん、ね、いつも明るいここちゃんでもね中学に入ったらいろいろ嫌なことあるかもしれない、ね、わーってねとぼとぼ帰ってイエス様がそばにいてどうしたの何かあったの、え、何も知らないんですか私がこんなことあったのにみたいな、ね、そう、ね、イエス様は何も知らないのか、そうではないです、全部わかってるんですね、全部わかってる、全部わかってるんです、全部わかってるけどもあえて質問される、あえて私たちの気持ちを聞かれるんです。そしてその次にどうされるかというとですね、まあ残念に思われるかもしれません、でもその後ちゃんと説明してくださる、ちゃんと教えてくださる。でもイエス様はこのクレオパと弟子に対してどのようにして教えられましたでしょうか。ここがミソですね。十字架にかかられたのも復活されたのもイエス様ご自身ですから、この地上においでになったのはイエス様ですから、全部自分の言葉で言いやいいわけですよ、ね、神の位を捨て地上に来て30歳の時に、あんたたちを弟子にして、ね、まあ面倒くさいのに付き合ってやって、わけもわからない人たちだけどもなんとかまあ、連れてってで十字架にかかって死んで蘇ったの、分かるだ分かるだろうみたいな、そんなこと言われないんですね。聖書全体から教えになったと書いてある。モーセと全ての預言者から始めてと書いてある。ここにモーセと全ての預言者、モーセと全ての預言者っていうのは旧約聖書全体のことですから。これは旧約聖書、ユダヤ人の持っているいわゆる本当のですね、まあ、これは嘘じゃないですけども、ユダヤ人の旧約聖書と我々が持っている旧約聖書の並べ方が違うんです、まとめ方が違うんです、言葉は一緒なんですけど、ユダヤ人の持っている旧約聖書はモーセ五章、そして預言者諸書というですね、この3つからなっているんです。トーラー、ナービーム、ケースビームというのがヘブライ語の呼び方です。イエス様はこのトーラーとそしてナービーム、預言者あるいは諸書も含めて聖書全体の中から自分のことを説明されている。なんでそんなことされたのか、イエス様の話は全部聖書に書いてあるよということです。だから私たちはイエス様どうぞお語りくださいと教えてください、お言葉くださいって言ってますけども、その度にイエス様はここに書いてある、ここに書いてあるって言われる、これ読め、これ読めって言われる。神様どうしたらいいでしょうか、パッ、あ、これか、ね、やめましょうそういうことはね、あとあの困った時に読む聖書の箇所なんて書いてありますけどね、ああいうの食べちゃダメですよ、イエス様は聖書全体からお話になってるんですから、楽しようと思っちゃダメです。せっかく我々ね、こんなに長生きして元気で生きてるんですから、聖書しっかり読んで、ね、その聖書の中に答えがありますから。そしてこの二人がイエス様だと分かったのはどんな時か、イエス様がパンを裂いてくださった時ですね。イエス様との交わりを味わった時です。私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に食事をするって黙示録に書いてある。私たちがイエス様どうぞ私の心に入ってください、私と交わってください、私を励ましてください、イエス様を褒めたたえて祈ってイエス様との交わりの中で私たちはイエス様が共におられるということを確信する。そして新しい希望が与えられるわけです。この希望は最初に持ってた間違った希望、間違った期待とは違いますね。新しい希望は何が起ころうとも変わらない希望です。国が滅ぼうと命がなくなろうと、もうそんなことはどうでもいい希望なんです。イエス様よみがえられた、私たちに永遠の命が与えられて約束されている、だから何があろうと全然そんなことは構わない。イエス・キリストの復活の力によって与えられる希望は 変わらない希望、なくならない希望、失望に終わらない希望なんです。この世が与える希望は失望に終わるんです。だから皆さん失望した時に気がついてください。私の持っている希望はこの世が与えようとしている希望なんだ。だから私の持っている希望そのものが間違ってた。イエス様が与えてくださる希望は裏切られることがない、変わることがない希望なんです。とは言っても私たちの人生に失望や不安や恐怖はつきものです。その度ごとにイエス様が私たちのそばに来てくださって私たちをもう一度回復して新しい希望を与えてくださる、この V 字カーブ、これを私たちは人生に何度も何度もおそらく経験しながらですね、でも本当の希望に向かっていくだと思います。お祈りしましょう。あ、これ最後に、これは有名な絵ですけどね、エマオに向かう、どれぐらいの状況の時の絵ですかね。真ん中でなんかイエス様説明始めてますから、ヨシュア記あたり説明してる。いや分かりませんが、はい、お祈りしましょう。天のお父様、新しい年度が始まりました。いろんなことが私たちの人生に起こってまいります。私たちが弱さゆえに、また愚かさゆえに失望することがあります。つまずいてしまう、悲しんでしまう、あるいはもうダメだと思ってしまうようなこともあるでしょう。でもその度ごとにイエス様はその姿を私たちにより近く表してくださいますから感謝をいたします。もちろんイエス様はいつも私たちと共にいてくださいますけれども、本当に困った時にこそ私たちはその存在に気づきにくいものであるということを知りました。どうぞ御言葉から私たちを常に教えてください。そして変わることのない希望をいつも私たちが持っていることができるように、この世の与える色あせてしまう、あるいは失望を生む希望ではなくて、永遠の命による希望、焦ることのない変わることのない希望を持ち続けて、これからの人生を歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。